今ほど誠の神様の助けが必要な時はないのです。大災害から免れるためですか？被災から立ち直るためですか？否、そういう枝葉の問題ではないのです。虚の世界の夢から覚めて真実の世界に気づくために誠の神様の助けが必要なのです。過去に積み重ねた無限のマイナスの思いは轟音を発して大きく崩れ去るのです。五欲の心で築き上げたものは砂上の楼閣です。誠の神様の支えのないものはすべて必ず消え去るのです。本当に必要なものは感謝を深め恩返しに生きていれば必ず豊かに与えられるのです。五欲の心を生きる時代は終わったのです。これからは感謝を深め恩返しの絶対奉仕に生きる時代です。本物の心を覆っていた偽物の心、汚れが消えていくのです。その後に本物の心、感謝の心、恩返しの心、絶対奉仕の心が輝き出てくるのです。五欲の心は止まるところを知らないので贅沢三昧に生きようとして無限の借金を背負ってしまったのです。この借金返しからは誰一人逃げることはできないのです。因果応報です。誠の神様のものを自分のものにすれば大きな借金です。自分の与えた以上のものを受け取ったら借金です。不労所得、儲けすぎは大きな借金です。マイナスの言葉、マイナスの心、マイナスの行いは大きな借金を積み重ねているのです。誰もが無限の借金を背負っているのです。それも高利の利息付きの借金です。どうすれば借金を減らせるのですか？徳の貯金を増やす生き方を死に物狂いで実行するしかないのです。その真剣さを認めてもらえたら借金の肩代わりをして軽減してくださるのです。借金を放置すれば借金取りがやってくるのです。七難八苦、地獄絵図が現実化してくるのです。誠の神様の徳を受け取る以外に無限の借金を消し去る方法はないのです。いくら助けを求めて泣き叫んでも誠の神様の助けは受け取れないのです。マイナスの言葉はマイナスを引き寄せ現実化するだけです。誠の神様の助けを受け取るためには最高のプラスの言葉を駆使し、最高のプラスの信念を作り、最高のプラスの行いを実行することが必要不可欠なのです。感謝の前祈りを真剣に祈り、恩返しのありがとうございますを無限にいっぱい小牧に込めて捧げるのは、誠の神様の助けを受け取るための必要最低限の方法なのです。誠の神様に波を合わせて、誠の神様の助けを受け取るための方法として感謝の前祈りのありがとうございますは与えられているのです。あとはただ実行あるのみです。ただいまよりごまたきを通して全国の祈り人一同、熱き感謝の前祈りのありがとうございますを無限に無限にいっぱい捧げ尽くします。誠の神様の助けによって 真実の世界に目覚める人が一人でも多く増え続けますように。ありがとうございます。平成23年4月3日ありがとうございます。
新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱい、ありがとうございます。新たなる無限の無限の調和が無限に無限にいっぱい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱい、ありがとうございます。新たなる無限の無限の幸せが無限に無限にいっぱい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱい、ありがとうございます。新たなる無限の無限の喜びが無限に無限にいっぱい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱい、ありがとうございます。新たなる無限の無限の完璧な守りが無限に無限にいっぱい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。あまり早いも残ってないですね、これ完全燃焼熱き祈りが神様に届きました大きくマイナスの思いが消された。マイナスが表に出てこないように、高気圧と低気圧ってありますね。高気圧は与える生き方を取った時に高気圧青空に太陽を輝くように晴れ渡る。低気圧は求める心を生きた時に低気圧になる。台風や嵐になるよね。プラスの言葉を使うと与える生き方、マイナスの言葉は求める生き方ね。プラスの言葉をしっかり使ってたら高気圧の状態ね。いつも神様の愛が三千と輝いている状態なの。でもマイナスの言葉が多くなると思いがいっぱい雲になって漂うのよね。太陽を隠してしまう。そしたら神様の愛の感じられない世界になる。すべて言葉通りになるっていうのが厳然たる宇宙の絶対法則。すべては言葉通りになっている。すべては言葉通りになっていく。誠の神様の世界、真実の世界においても、自分の選んだ言葉を駆使することによって言葉通りのものを受け取る。そしてそれを味わって幸せを感じる。この世界においても、自分の選んだ言葉を駆使することによって言葉通りのものを想像して言葉通りに感じて受け取る。だから言葉が一番大事なのね。今回の東日本大震災って、みんなプラスに受けるかマイナスに受けるか、どちらの受け方をするかよね。大事なのはね、プラスの言葉を使えば全部プラスに変わる。マイナスの言葉を使ったらマイナスがどんどんまた増えてくる。 言葉で呼ぶのよね。ありがとうございますっていうのは誠の神様の名前だから、ありがとうございますって唱えたら誠の神様呼んでる。だからマイナスが全部消えてプラスがいっぱいになるよね。普通のプラスの言葉も同じよね。プラスの言葉を使えばプラスを呼んでいる。呼ばれたら集まってくる。プラスばっかりが集まってくる。マイナスの言葉も呼んだらマイナスが集まってくる。悪魔でもサタンでも化け物でも妖怪でも何でもね、呼んだら集まってくる。病気でも病気を呼べば集まってくるの、ね、地震も同じ、呼べば集まってくる。言葉通りに集まってくるのよね。だから何を呼ぶかっていうのがね、大事なの。一人一人自由に選べる。プラスの言葉さえ使えばプラスしか寄ってこない。波の合うものしか出会えない、受け取れないの。言葉っていうのは一つの言葉の波よね。言葉の違いは波の違い。プラスの言葉はプラスの波なの。だから絶対プラスの言葉を使う限りはマイナスは寄ってこない。もしマイナスが寄ってきたらマイナスの言葉を使っている、呼んでいるね。誠の神様の世界、真実の世界ってどういう世界かって、これ一番大事なことなのよね。みんな心の奥底ではちゃんと知っている。今忘れてるかもしれないけどみんな知っているの。誠の神様とは何か。誠の神様は始めがないの、終わりもないの、永遠無休の真の実在。始めがあって終わりがあるのはね、誠の神様じゃないの。我はアルファなりオメガなりっていうのは誠の神様じゃないのね。我はイヤサキなりイヤハテなりっていうのは誠の神様じゃないのよ。始めがあって終わりがあるのは誠の神様とは違うの。だから今日の世界の神様と誠の神様とは全然違うのよ、正反対よ。また誠の神様には一切の対立がないの。対立を絶してる、絶対なの。また一切の差別もないね、上下の差別がないの、役割の差別もない、もう完璧な一つなのよね。本当の完全な一体感だけがある。だからその誠の神様はどういう姿をとってるか、内大循環の姿をとってる。一大循環の姿で健全と今ここに増しますっていう。どんな姿中心っていうのは、今日の世界の中心は無の一点よ。円の中心って一番真ん中の無の一点よ。でも誠の中心は違うのよ。無限大の外遥か彼方、無限の無限の彼方が一番大きいのが絶対の中心。そこから誠の神様のプレゼントが降り注ぐね。螺旋を描きながら全方向から降り注いでくるね。レゴ構造の姿で、重層構造の姿で、奥からずっとところてん式に連続して出てきて、全方向にびっしり道渡っている。各波の違い全部次元構造で重なり合っているんだよね。さらにそれが無限のスピードで循環している。だから全体と部分を、ね、切り分けることができない、ね、部分と部分も分けられない。無限のスピードで循環している姿はね、絶対分けられないのよね。完璧な一つなの。これが誠の神様の姿。みんなこの誠の神様を共有している。みんな持ってるの。そして誠の神様の心を、自由自在な心を与えてもらっている。その自由自在な心で自分の選んだ言葉を駆使する。それで言葉通りのものを一大循環の姿の中から受け取る。もし受け取れなかったら、受け取れない世界、今日の世界に落ちる、ね、受け損なう。誠の神様のプレゼント受け損なったのが今日の世界。本当のプラスがないという世界。誠の神様のプラスっていうのは比較上のプラスじゃないのよね。マイナスと比較してプラスっていうじゃないの。マイナスがないの、誠のプラス。絶対の中心から縦に降り注ぐプラスだけのプラス。誤 ワンプラス、ツープラスじゃないの、無限プラスや。全方向から縦に降り注いでくる。だから誠の神様の中には光源が無限に無限にいっぱいあるのよね。それが希代循環の姿をとって現れてきてる。ちょうど太陽ってね、例えば一つの光源よね。地球にとったら神様の愛を模型的に表したような姿をとってるね。太陽を感じたら、ああ神様の愛がいっぱいって感じるのよね。模型よこれはね。でも太陽と本当に一体化できる？太陽の光をちょっと感じるだけじゃない。これは今日の世界の話よね。神様と自分とが離れている限りは今日の世界。もし太陽が神様だったら太陽にならないとダメよね。太陽はどこにいてるの？地球の大気圏で乱反射を起こしている太陽は見えるけど、地球の外へ出ないとダメよね。遥か彼方に似てるよね。で、本物の太陽をつかむのは大変よね。その太陽と一体化するのはもっと大変ね。でも今日の世界に出たらこれと同じことなのよね。誠の神様から遠く離れてしまっている。本当の心の安らぎ、これは誠の神様と一体化しないと得られない。始めがあって終わりがあるんだったら滅んでしまう。対立がある世界では自分がプラスになったらマイナスがどこかに出てくるのよ。自分だけプラスで折れるわけがないのよね。対極にマイナスが現れたら心が痛む。上下の差別があったらまたこれも心を痛めてしまう。みんな偽物よね。みんな誠の神様に戻らないとダメなの。ありがとうございますっていうのはこの誠の神様の世界に戻るための言葉。神様の助けを受けて高気圧の状態で光が降り注いだ幸せな状態、これを願ってるんじゃないのね。そんなちっぽけなもんじゃないのよ。太陽に戻らないとダメ。これはもうあくまで例えよね。誠の神様は太陽じゃないよ。どんなちっぽけなもんじゃないね。無限大の完璧な光源、これがね、このアマテラス大神という姿をとって、そのアマテラス大神が無限に無限にいっぱいというのが本当のね、誠の神様一大循環の姿。無限のアマテラス大神様を束ねる一段階上のアマテラス大神が出てくる。その一段階上のアマテラス、また無限に束ねると二段階上のアマテラス大神様が出てくる。それをまたね、無限に束ねて3段階っていうふうに絶対の中心に向かってずっと続くの。それで大体全部重なり合ってるのよ。重層構造で一点だけ違うかもしれないね。全部重なり合うので、絶対の中心から大きいアマテラスの神様が順番に舞い降りて、一部を残して全て U ターンして戻っていくよね。それを繰り返してどんどんどんどん入れ子構造的に小さく現れてくる。必要なだけを与え尽くしてね、全部絶対中心へ戻る仕組みになっている。みんなこの誠の神様へ戻らないとダメなの。アマテラス大神ってね、一つの無限大の完璧な光源が自分じゃないの。これあくまでも一番最初の出発点。これを入れ子構造的にどんどん大きくしていかないとダメね。本当の自分は神様の全体を共有する。そして自由な心で自分の選んだ言葉を駆使してレコ構造生テラスの神様を感じ取る。この一大循環の姿をただ眺めて褒めたたえて感謝して喜ぶだけが本当の生き方。新たに新たに受け直すだけね。真実の世界から今日の世界に転落した最初の原因は、この一大循環の姿をちょっと掴んで自分のものにしたと思った時なの。本当は掴めないよ。無限のスピードだから掴むことは絶対できない。でも掴んだと思ったの。これだけが自分のもので掴んで思ったのよね。それで過去を残像を積み重ねてしまうね。それが思いの蓄積になって今日の世界に転落するの。だから今日の世界は言葉の蓄積の世界、言葉で作り上げている世界。 まことの神様世界とは全然違うね。言葉だけの世界よね。実体がないの。まことの神様世界は実在よ。循環している実在ね。絶対消えない。永遠に消えない。今日の世界は全部実体がないの。無から現れて全部無に戻る。だから無が出発点ね。無から現れて全部また無へ戻ってしまう。これが今日の世界の姿よね。だから今日の世界に自分を置いたら偽の自分を掴んで心は永遠に安らがない。間違っている。でも一回今日の世界に転落したらなかなか真実の世界に気づかない。思いの雲をいっぱい溜め込んだら誠の神様が見えない。どうしたらもう一回戻れるか。溜めた思い全部消し切ってもらわないと神様を感じ取れない。無限の思いを溜め込んでいる。どうしたら消えますか。自分では消せないよ。思いの心で思いは消せない。煙で煙を払うようなもんよね。絶対消えない。神様にお返しするしかないね。もう一回神様に心を向けてお返しすることが大事よね。過去のすべてを、自分のすべてを神様にお返ししたら、すべての思いは消し去ってもらえる。一大循環の姿が循環してきたらプラスだけの気がある。このすべての思いを消し去ってもらう方法がありがとうございますって唱えることなの。思い通りになるのを願って唱えるんじゃないのね。すべての思いを消し去ってもらうために唱える。これが第一段階。すべての思いが消し去られた後、本当の第一歩が始まる。誠の神様との一体化を深めるための第一歩が始まる。自分のすべてを神様に捧げ尽くすお返ししたら、無限倍のものを必ず循環してくる。そういう仕組みになっている。自分が今受け取ったものを全部神様にお返しするんだよね。恩返しの心ですべてをお返しして捧げ尽くしたら、全体から無限倍のものが押し上げてくる。そしたら自分が大きくなるの。それもまた捧げ尽くして、また無限倍のものを受け取って押し上げてもらって、また大きくなる。どんどんどんどん自分を大きくしていくことによって、誠の神様との一体感が大きく深くなっている。だから本当の一大循環の姿の中へ自分を置けるようになったら、誠の神様との一体感が本物な。するならね、愚かや。本当の自分を忘れて思いの奴隷になっているのは愚かよね。本当にね、思い通りになってもどこにも幸せがない。全ての思いを消し切らない限り幸せは湧き上がってこない。でも難しいことじゃないのよね。ありがとうございますただ唱えたらいいの。無心に唱えたら知らない間に思いは消されている。どんどん消されたら無条件の幸せが湧き上がってきてる。何かわからないけど幸せってね。まだ本当のものがわからないけども幸せな心が湧き上がってくる。思いの自己満足じゃないの。神様の心が湧き上がってくるんですね。無条件の幸せな心、本当の神様の心がちょっとだけかもしれないけど湧き上がってくる。何が何でも幸せ、どんな状態でも幸せですね。ただ幸せって理由なく幸せな。これは思いを消されたらそうなってくるよね。でどんどん唱えているうちに神様との交流が行われていくよね。どんどんどんどん神様の心が自分の中に流れ入ってくる。本物の心になってきたら幸せがどんどん大きくなる。中身が充実して分かってくる。ありがとうございますという言葉は単なる感謝の言葉じゃないの。本当の神様の名前、また本当の神様の働きのすべて、 善徳、神様の働きをね、徳っていうのがね、ありとあらゆる働きすべて、ただ誠の神様の働きのすべてをありがとうございますっていう。なおはそのまま体を表し、そのものを表す。だからありがとうございますは、誠の神様そのものよ。だから単なる感謝の言葉って言ったら、誠の神様に対しては無礼千万に、そんなつまらん言葉じゃない。誠の神様助けを受けるために唱えるのよ。ね。誠の神様を相手にして唱えないとね、効果はない。ありがとうございますは、心の向きを誠の神様だけに定めるの。言葉っていうのは心向きを定める。心向きを定めてくれるのが言葉よね。だからありがとうございますは、心向きを誠の神様だけに定めるの。実は誠の神様はどこにいてるか。全方向、無限大の外、遥か彼方全部。誠の神様に心を向けるということは、すべてに心を向けることよ。